バンクーバーのエンジニアへようこそ。このポッドキャストは日本時間で毎週火曜日に更新される北米圏のテク業界やキャリア、ライフスタイルなどについてお届けしている番組です。番組をお届けするのはサンフランシスコのスタートアップで CTO を務めるユーヤとエンジニアの海外進出をサポートする企業フロック代表のセナでお送りしております。はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、というわけで今日何するんでしたっけ。
今日はですね、100回と101回の時にアンケートに答えてもらうのを募集したんですけども、うん、
はい、取りましたね。
その内容をちょっと見ていこうかなという回です。
は
い、
おお、なるほど。まあ、あれでしたっけ、質問内容ってさ、あのアンケートのやつで僕このポッドキャストをどうやって知ったかとか、
はい、
あのどれがなんか印象に残ってるかとか、ね、はいはい、どういう時聞いてるかとか、そういうのでアンケートですよね、確か。
そうですね、はい。
なるほど。じゃあそれのちょっとまあアンケート結果イエーイっていうことで。
そうですね、まあ、そのアンケート結果 を踏まえて今後どうはポッドキャストをしていこうかみたいなのをちょっとやんや話せればいいかなと思います。
なるほどね。じゃ あ, まあちょっと軽くブレストみたいな感じで話していければってことですね。
はい、そうですね、はい、
了解です。じゃあやっていきましょうか。
はい、じゃあ見ていきましょう。でこれ2つあって、1つはイベント、うん、100回イベントの時にもアンケートした結果があるので、
うんうんうん、
でもそちらはあれなんですよね、あのもう実際にバンクーバーにいる人なので、ちょっとあのバイアスがかかってるもの。
ああ、まあ確かにね。
はい。と、あとはツイッターで、ツイッターとか、ポッドキャストで告知して、うんうん、アンケートに答えてくれたものがあります。は
いはい、なるほど。まあ多分メインリーあれですよね。日本から見てくれる人が多分多いんじゃないかなっていうアンケート結果ってことですね。
そうですね。はい。どっちから見てきます？
どっちもして、まあでも、ね、ちょっとイベント参加者の方々からちょっと見ていきますか。バイアスどうかかってるのかも気になるしね。
はい。じゃあ見ていきましょう。はい。はい、
エンジニア100回記念イベントの方ですね。バンクーバーにでイベント来てくれた人たちが答えてくれたポッドキャストのアンケート、はい、ちょっとじゃ あ, まあ中身見ていきますか。
はい、じゃあまず最初の質問が、このポッドキャストをどうやって知りましたか。
なるほど。
はい、
まあ大抵どうなんだろうね。俺ちょっとこの内容見る前にゲスするけど、まあ基本だってねえ、ツイッターとかやっぱり SNS から来る人が多いのかなと勝手に思っていますが、はい、さあ見てみましょうか。
はい、ああ、でもそうですね、
あ、まあそうだよね、さすがにね。だって、まあ、やっぱり口コミのこうベースがツイッターだろうからね。でも意外なのが友人知人からっていう、なんかね、完全にリファレンスできてる人が 31% っていうのは、
おお、それは結構あのサービスとしては素晴らしいですね、
はい、間違いないよね。いや、はい、本当に素晴らしい。
で、まあ、あとは、まあ、あのバンクーバーの方なのでフロックを通してっていうのは多いかもしれないですね、
まあまあ、
うん、
それはまあ 19% とか、ね、まあ、20% くらいね。
その他が 0% なのがまた面白い、
ね。Apple Podcast や Shopify などの検索がおすすめ。まだこの部屋でも、まああのね、フォーマット自体というか、あのプラットフォームがやっぱり成熟してないっていうことですよね。
そうですね。あとは Google 検索も、まあ、検索して調べる人いるのかなっていうのもあるから、そこもやっぱ 0% になってるんで、うん、
いや、まあまあまあまあ、とは言ってもね、検索どうやってすんのっていう感じじゃないですか。バンクーバーのエンジニアで検索するかって言われると、まあするかもしれないけど、まあ、そういう人たちって大体 Twitter、SNS で名前知ってるってことやから
そうですよね。だからまあエンジニアバンクーバーとかそういうので調べて来るのかな。だから、
いや、エンジニアバンクーバーはね、うん、フロックが多分邪魔なのよね。
なんで調べるんだろう。プログラミングポッドキャストとかなの。
ああ、そう、ポッドキャストうんちくで多分検索するんだったらワンチャンあるかもしれないけど、まあまあまだそこら辺までね、あの引っかかるとこまでは来てないんじゃないかなということで、まあほとんどは SNS ということですね。
そうですね。なんかまあこの辺は結構改善点かなと思っていて、うん、もしかしたらもっともっと海外行きたい人とかいると思うんですけども、
うんうん、
そういう人たちに僕らがリーチできてないんですよね。
ね、確かにね。
そうだからね、本当はね、 YouTube みたいなこうなんだろう、おすすめがめっちゃ強いプラットフォームがあればいいんですけど、そうそうそう、まだないんでね。
うん、まあその辺でも今後期待じゃないですか。 YouTube がね、なんかポッドキャストにも参入するっつって、まあ結構時間も経ってるやろし。
はいはいはい。
あれいつからっつってましたっけ。来年の4月とかあったっけ。
でもあのニュース自体半年前ぐらいじゃなかったでしたっけ。
あ、半年前くらいか。まあじゃあもうちょっとだいぶ時間はかかるかもしれないですけど、はい、まあそうやってね、プラットフォームがでっかいとこ1個できれば、
はい、
そういうなんかおすすめだったりリコメンド機能みたいなのがね、充実してきて、
はい、
そう、関連動画みたいな、関連ポッドキャストっていうのが出てくれると嬉しいなってイメージで、まあそこはちょっと期待しましょう。
はい。で、次の質問が、ポッドキャストをどのサービスを使って聞いていますか。
うん、まあ媒体というかですね、聞くときの、
プラットフォームだったり、アプリっていうんですかね、今だとね。
はい。まあこの辺も Apple 系ポッドキャスト、Shopify、Spotify とか iTunes とかね、うん、まあいろいろありますけど、 まあ分かりきってる部分も半分あるのかな。やっぱりアップポッドキャストが多いんですね。
まあやっぱりみんなあの日本人だとね iPhone を使ってることが多いと思うので、
そうそうそう、なんかリンク飛んでね、まあ、アップルポッドキャストあるんだってなったら、まあ、そらそこ行くよねって話ですよね。そう、
ちなみにアップルポッドキャストが 50% で、うん、スポーティファイが 38%、はい、で、うん、iTunes が 6%、
またその他って何？
ポケットキャストっていう。
ああ、なんか日本の独自のやつだっけそれ。
ああ、なんか RSS 登録してできるやつかな。
かもしれないですね。まあまあその辺ももしかしたらワンちゃんいるかもってことですね。
はい。
はい。まあこれはそんなに。
で次が、ポッドキャストをいつどのようなシチュエーションで聞いていますか。
はい。これはバラバラやね。まあそりゃそうなんだけどさ。
バラバラだけど。私通勤中がやっぱり多いですね。
あ、本当だ、そうですね、通学中とか。確かに確かに、うん、これバンクーバー勢が多いからなんだろうけれども、はい、通学中もちらほらっていう感じか。いやそんなのないか、やっぱり通勤中ですねほとんどが、
うん、
通勤仕事中、通勤中、バスの移動中、通勤中、筋トレ中。筋トレ中なんか俺誰か分かる気がするな。なるほどなるほど。
まあ、散歩中とか、まあ、基本的には何か移動してたりとか、
うん、
なんかそういう手がいた時にやっぱポッドキャストって聞くんだなっていうのは。
いやでもね、ポッドキャストのいいとこってやっぱそこっすよね。なんか動画ってどうしてもやっぱりその画面に 目が釘付けにならないとコンテンツとして吸収しきれないけど。
確かに確かに。
そう、俺最近あれっすもん、なんか政治系とか社会学系とかってポッドキャストとか YouTube でよく聞きますけど、やっぱ YouTube でその辺とかって、はいはい、まあ、長足聞きできるから、やっぱり、ね、なんか YouTube がポッドキャスト化してて。
ああ、じゃあ別に画面を見なくてもいい
よね。画面見なくていいよねっていうのはやっぱ便利っちゃ便利で、はいはい、うん、そう、それの前やっぱりねポッドキャストってもう最たるとこやろうから。
確かにね、
移動中勉強しながらやったり、まあそのなんか勉強しながらってたまにいるけど、それはどうなんだろうね。俺できないタイプなんだけど。
いや僕も確かにちょっと集中してるときはね。
そうなんだ、うん、俺は集中、そう、仕事中とかね勉強中とかに音楽鳴ってるのも嫌いな人で俺。
あ、だからあれ仕事内容にもよりますよね。例えばすごい単純作業の時とかは全然そういうの聞けますけど。
あ、確かに、なんかエクセルに穴埋めていくだけみたいな。
そうそうそう。なんかちょっとで考えたりとかするときは確かにあんまりできないけど、やってる人もいるのかな。
いや、
もしかしたら
素晴らしい。家事してるときっていう偉い人がいますね。
いやでもこれ僕結構やってて。
あ、本当？
料理したりとか、あと皿洗いとかしてるときやっぱ暇なんで。
あ、確かにね、
結構聞きながらやったりしますけどね。
素晴らしい。
はい、
はい、じゃあ次いきますか。
次は印象に残ってるエピソードを教えてください。うん、
これはどうだろう。いやまあ意外とやっぱりあれだね、アウトプットに関するお話、大使さん会がやっぱりなんだかんだ言って多いよね。
なるほどなるほど。
そう、元ヤフーのね、そう、大使さんが出演してくれた、そう、会の、まあ、アウトプット大事だよねっていう。
はい、彼は話をあれですよね、自分なんて、なんだっけ、個人開発を積極的にやられてる方ですよね。
うんうん、そうですね、間違いない、うん、そう考えるでもあれですね、その後に出てくれたあの人の名前何でしたっけ、
恭平さん。
そう、恭平さんだ、
はい、
そう、恭平さんなんかもそうだし、やっぱりこう、はい、なんかアウトプットしてる方っていう部分がやっぱり喋って、で自分はどういう風にアウトプットしてますよっていうところ喋ってもらう回って、結構なんか再生数も多いイメージありますよね。
なるほどなるほど。確かに、じゃあなんか潜在的にみんな何かを作りたいと思ってるけども、まあ、具体的に何かを作れないとか。
そうね、う
ん、もしくはやっぱそのなんか今時のエンジニアってなんか個人開発バリバリやってるイメージあるじゃないですか、うん、なんかもう開発大好きで、
まあ、そうね、
だからそういうのに憧れてバンクーバーに来てる方も多いのかなみたいな、
うん、いやそうですよね、時代の流れちょっと感じるところでもあって、昔ってやっぱりその個人開発っていうのもね、まあもちろん多かったけれども、なんか今ってもはや片手間でそういうのになんかジョインしてることがもはや当たり前みたいなイメージがちょっとあって。
あ、確かに確かに。
どこぞのねやっぱり大きい会社になんか所属していても、なんか実はなんかなんだっけな、名前忘れちまったけど、なんか日本のちょっと日本を元気づけようのなんかエンジニアグループみたいな、なんだっけあれ、渡るさんとか言ったところ、
コードフォージャパンとか、
ね、あ、そうそう、コードフォージャパンとかね、やっぱああいうところに、はい、やっぱり自分もこうなんかジョインして、ちょっと副業というわけでももちろんないんだけれども、うん、そういうなんかコードで自分たちでなんか貢献できるところを探してるみたいなね。
はいはい。
そう、そういう人も増えたし、なんかやっぱりこうなんかアウトプットすることがみんな当たり前って、それがポートフォリオの一環になってきているからこそね、なんかそういうのの話やっぱみんな聞きたいのかなっていうのはちょっと発見ですよね。
確かに。あと個人的に思うのはやっぱ最近なんか その周辺ツールもやっぱ成熟してきてて、
あ、なるほど、な
んか作りやすくなってますよね、うん、私よりは。
確かにね、
だからその これとこれを合わせたらもうできるみたいな、で全て API でこうコールすればできるみたいなとか。
いや間違いない。だからあれでしょ、やっぱローコードとかその辺も流行ってる部分あって、
うんうん、確かに。
そう、結局そう API である程度やっぱりあのコールすれば呼べて、で機能がやっぱり追加できるような時代になったから、
はいはい、うん、
まあ、やったらもうローコードベースでもう誰でもその枠だけ作ってしまえばね、うん、とりあえずプロジェクトにジョインはできるし。
確かに。
そう、でもまあそういうのからねパパッと始めてみて、でフルスクラッチやるときはもはやちゃんと作り出すときとかね、その調達例えばやって、うん、プリシードやったときとかさ、
はいはい、
そう、なんかそういうなんか一本流れみたいなのが少しずつ出来上がってきてるのは、結構まあその個人開発者にとってはいい時代なのかもしれないですよね。
いや、そうですね、なんか今までは、うん、まあでもただ大使が言ってたのはやっぱそこからやっぱマネタイズしないといけないっていうのを言ってて、ね、
うんうん、
まあ、それは今後聞いてみたいですね。なんか最近あの、ね、大使出してますよね、新しいサービス。
いや、そうそう、あの人やっぱいつも何かしら作ってるよねすごいなって思う。
そう、だからあれとかね、もしあのマネタイズできたらぜひどうやってやったのかとか参考にしたいですね。
いや間違いない。いやでもね、やっぱマネタイズ大事なんですよね本当に。
そうですね、まあ、そんな感じで、で、うん、じゃあ次行きましょうか。
はい、
で、まあ、印象に残った理由を教えてください。
はい、じゃあバラバラすぎる、バラバラ、これちょっとバラバラすぎるな
バラバラだね。
あ、まあ、バンクーバーの字を知りたかったとかすごいシンプルなね理由があるものもあれば、まあでもやっぱあれこれかな、いろんな国で仕事できているこの業界が再度魅力的に感じてモチベーションが上がったとかね。
ああ、大使の話か。
そうそうそうそう、やっぱそういうなんかモチベの上がり方っていうか上がるポイントみたいなのは結構似通ってるのかなと思いつつ、いやでも結局これだけバラバラな印象の残り方っていうことはやっぱその人その人によって違うんでしょうね、必要としている情報が。
確かに確かに。
なんかアウトプット方法分かってよかったって書いてる方もいれば、バンクーバーの事情が知りたかったからよかったって人もいるし、
うん、
そうレジュメの書き方がどうしたらいいか分からへんかったからっていう人もいたからいやそれはまあだから本当バラバラっすよね。
バラバラですね。じゃあ、やっぱり理由があるというか。
いやそうそう、まあ、だからこの辺はだから今までのやり方でよかったんじゃないですか。これがね本当に例えば技術的な部分のこの例えば API の叩き方がちょっとわからないから、はい、あのそういうのをちょっと教えてほしいみたいな具体的なのが100個続いたとすれば、まあ、それについて喋ればいいんだろうけど、
はいはいはい、
今回というかねこのポッドキャストに関しては海外で頑張ろうみたいな人たちをやっぱり応援するイメージがあると思うから、
はいはいはい、
でするとさやっぱりこれだけレジュメだのリファレンスだのノマドなどドマドなのノマドだったり、
はい、
そうそう、あの何バンクーバー事情だったり子育てやったり保育やったりみたいなね、そういうのもいろいろあるだろうから、
はいはい、
まあこれまで通り多分ガンガンといろんな人の話をいろんな方面から聞いて、まあ、でもテックっていうシーンだけはブレずにってしていったらいいんじゃないですかね。
そうですね、まあ、基本多分みんな興味があることはやっぱテクノロジーでこう仕事をしてるみたいなところに興味があるのと思うんで、
う
ん、
そうですね、
ま
あ、
それに絡めていろいろできたらいいですね。すいません、じゃあ次の
質問が、はい、次いっちゃいましょう。
今後ポッドキャストでやってほしい企画や、うん、呼んでほしいゲストなど期待している内容を教えてください。これね、なんかやっぱ大物大物来てほしい
ね。あね、大物プリーズだの白山さんだのすごいね、なんかみんなそんなすごい人たち、やっぱりエンジニア歴の長いベテランエンジニアさんとか、
うん、
あなるほどね。いやだからまあ基本的にはやっぱりこうなんかこっちで大きいことを成し遂げようとしてる人とか成し遂げた人とかその辺の話聞きたい人がやっぱ多いんですかね。
そうですね、まあ、あとはやっぱりそのインフルエンサーと呼ばれてるこの白山さんとか、まさにツイッター界隈ではすごいインフルエンサー。
そうですね、むっちゃ俺も参考にさせてもらってるからっす
ね。あなのであのこれを聞いてる方でもしあの白山さんとお知り合いの方、はい、ぜひ僕らとつないでください。
よろし
くお
願いします。はい、土下座したらいいつもだったら土下座しますあとはでもあれか、カードでやっぱり活躍してデベロッパーをもっと紹介してほしいとか。
ああ、はいはいはい、
そうそう。あと個人名出してる人もいますね。この人もあの出演していただきましたがね。
ああ、はいはいはい、なるほど。学校、あ学校の先生、なるほどね。
そうそうそうそう、
はい、とか。
あとそうね、まあビザについて詳しく語る会か。まあこれ結局ね、海外就職イコールもはやビザ周りの部分だもんね。
ビザはあれですよね、あんまり僕らが言うとちょっと法律的に問題になって
る。まあそのね、法律的にうんぬんっていう部分よりも、はい、やっぱ RCIC みたいなカナダ政府公認のコンサルタントがちゃんといるから、
はいはい、
あの基本こそっちに聞けって話やっぱなっちゃうんですよね。
なるほどなるほど。
そうだから、まあ、できる限りやっぱりなんかこうこうこういうふうにするべきですよっていう提案を僕らがするべきではなくて、
なるほどなるほど、
やるんだったらあくまでもこういう事例があったよねとか、僕らはこうやって撮ったよねとか、はい、こういうふうに流れで撮った人がいるよねって話だったらしていいんじゃないですかね、うんうん、全然。
なるほど。じゃああれですね、あの、まあ、あのゲストの方が来てくれた時にちょっとビザってどうしましたみたいな軽く聞いてみるのはいいかもしれないですね。
そうですね。日本の有名エンジニアだとって誰呼んで、あのね、あのポッドキャスト呼んでほしいって人いるけど、有名エンジニアね、
まあ、有名で言うと、まあ、マッツさんとか。
いやいやいや、俺ちょっと土下座して、俺マジその時何も喋れへんよ多分マジで、はい、まあでも呼べたらすごいけどね。まあちょっとそう呼べるように俺ら頑張りましょう。
そうですね、まああの、うん、いろんな方、まあ、有名と呼ばれてる方、ちょっとインフルエンス力がある方ともちょっとお話ししてい
きたい、ね、そうですね。200回目記念、じゃあ松さん呼びたいということであの土下座するから、もしくは日本で何かおごらせていただくみたいなそんなんでいかんかな、やっぱ出演料は出さなあかんかな
そうですね、はい、なんかあとはあの最近、うん、結構エンジニアの系のポッドキャストが日本でも増えてきていて、
おお素晴らしい、
なんか会社でやってるところもありますし、
へえ、そうなんですね。
はい、なんか結構あるんですよ、ランキングとか見てると。ちょっとそういう方たちとコラボするのもありなんじゃないかなと思ってて。
ああ、確かにですね。
はい。
そう、なんか喋れることがある
みたいな。お互いに出てみたいな感じで、ちょっとあのそういうのもやっていけたらなとはちょっと考えてます。
うんうんうんうん。なるほどね、はい、なるほどね、素晴らしい。
で、最後の質問なんですけども、このポッドキャストを友達または同僚にどの程度おすすめしたいですか？はい、ゼロが全く思わない、10非常にそう思う、はい。これあれですね、ネットプロモータースコアってやつです。
これさ、でもあれだよね、イベントに来てくれた人たちがやっぱりね、つけてくれてるやつだから、空高いに決まってんじゃんっていう中で一人だけ6ってやつがいいんだよね。いや、これね、6の人ちょっと呼びたいね、むしろ。ちょっと、どの辺がマイナス4点されたのかなちょっと聞いてみたいよね一回
、まあ、あまり満足してないんでしょうね。
はい、素晴らしい。まあまあでも大半の人はまあ 10だの8だの10ね、9だの7だの10だの8だのっていう感じやから、そうそうそう、
まあイベントの方なんでこの辺は多分すごい甘くつけていただいてると思うんで、
うん、
はい、
そうですね。
はい、じゃあ、はい、まあ以上が、イベントに来てくれたバンクーバーに住んでる方のアンケート、はい、結果でした。
ということですね。はい、
はい、じゃあ次ちょっと見ていきましょうか。
OK、 ちょっと待ってね、ダッシュボードに戻って、これか。 OK、 見ました。じゃあさあ次がじゃああれですか、あのおそらくまあ日本から見てくれてるであろう人たちの回答結果をちょっと見ていこうっていう話ですね。
はい、主に日本の方だと思います。
はい、 OK です。さあ最初からいきますか。じゃあポッドキャストどうやって知りましたか。まあまあこれも同じですね、大体まあ Twitter、 SNS からがやっぱ多くて、
はい、
フロック通しててどういうことやろ。ああ、あれか。日本で多分説明会だけ聞いて、あの、ポッドキャストやってるよ、つって、それで多分ちょっと見ましたとか、そういう話かな、おそらく。
そうでしょうね。はい。
うん。はい。じゃあ、そのまま次いっちゃいますか。
はい。
おお、ポッドキャストどのサービスを使って聞いてますか。Apple Podcast が逆転して、Spotify が勝ってるわ。
これ、やっぱ Spotify って、なんかちょっとギークな人が使って、うん、買ってんのかなってイメージがあるんですけど、どうですか。
まあでもそうね、
IP 分かる人がアップポッドキャストじゃなくて Spotify で聞いてるのかなって思ったんですけど
間違いない。まあそこら辺の一般ピーポーに Spotify 結構いい会社だもんねとかって分かるわけないですもんねなるほどね。
まあでもまあおおむね Spotify が 50% で、うん、アップルポッドキャストが 30%。
はい、まあまあ分かり、まあ、まあ分かりきってたわけじゃないんだけど、まあ大体そんなもんだよねって感じですね。
はい、
で、はい、
次が、
どのようなシチュエーションで聞いてますか。まあ通勤中、運転中、通勤中、仕事中、帰宅時間、まあそんなんですよね、やっぱ。
ああ、なるほど、やっぱそういう、ながらなんですね、基本的に。
ね、子供の送迎時っていう人もいるね。子供の送迎時ってさ、お子さんも聞いてんだったらむちゃくちゃつまんねえよな。じゃないだって。このおじさんたちの話ばっかり毎回聞いてるんだけど、俺嫌いになるわ、多分それ。
教育にいいポッドキャストにしないといけないです。
いや俺ダメだって、口悪くなるから本当にダメよ。良い子は皆さんこんな風な大人になってはいけませんっていう風な注釈をつけなあかんまあまあというわけで、そういう感じの人たちが多いということですね。
はい、
はい、じゃあ、はい、次行きましょうか。
はい、
印象に残ってるエピソードを教えてください。おー、結構ばらついたのかしら。
ばらついてますね、確かに。
あー、アウトプット回がやっぱりちょこっと多いかなとは思うけど、
はい、
K さんのメンター会やったりとか、本間さんの、あの、本間の、あの、里湯さんの会か、はい、そうね。 であったりとか、はい、あとあネイティブアメリカの PM ってこれあれか大島さんの持つ
同僚
か AJ さんだそうだ、はい、で未経験テーマのお話ってなんやこれなんだっけなんかやったっけ計算あたりかなおそらく
そうだと思いますね未経験から就職されたみた
いなはいはいはいはい、アウトプットなしはあれによってあの大志さんのやつで、
はい、
エピソードというより2人の緩い雰囲気って何俺緩いかな俺結構ちゃんとやってる気がするんだけどね
いやどうなんですかね
はい、
緩いのかな
俺ね他のポッドキャスト実はまあ聞いてはいるんだけどほとんど英語なんですよで英語版のさ、はい、ポッドキャストってまあ俺のあとショップトークとかあの辺とか結構緩いじゃないですか
そうですね
そう Hey what's up guys やーみたいな感じ
であそうだ確かに確かに
だからむしろ俺はポッドキャストって緩いもんだという認識が勝手にあったんですけどそんなことないんですかねもっと固くする
かたまあいいんじゃないですかこれでもか彼か彼女はこれが好きなんで、
はい本日のニュースはみたいな感じのなんでごめんなんでもないです
確かにねポッドキャスト
うん、
まあちょっとでもいい雰囲気なんじゃないですか目指してる雰囲気には、
ね、
僕ら居酒屋トークを目指してる
いや居酒屋トークを目指してる、はい、ちょっとちゃんとしたねあのそう口悪いかもしれないけどたまにねすいませんね
、はい
はい、あとしゅんさんのエピソードってね53、54回って書いてくれてるのこれ俺も結構あれなんだな楽しい回やったな
そうですね山田俊介さんか、まあ通称ライダーと呼ばれてる
通称ライダー俺ライダーってその時知らなかったけどね
なんとかライダーって確か名前なフリーライダーだっけな
あフリーライダーだそう
Twitterのアカウント名が
そうですね
はい話とか
そっかエピソード8とかって書いてくる人いるんだけど8って何やったっけって
あステートオブ2020の話だへえステートオブ JS2020
ああステートオブ JS のやつかあの JS の統計取ったやつね
ああじゃあちょっとテクニカルな話をした珍しくした時の話だ
そうねまあでもさあの辺の統計のやつとかは結構ねあの情報出てるやつはバンバン喋ることはできるだろうしああいうの出してもいいのかもしれないですよね面白いし
そうですね、まあ、ちょっと あんまり傷つけのネタ最近というか ずっとやってないのでその辺好きな人もいるんですね
ね間違いない素晴らしいことです、
うん、はいでは印象に残った理由を教えてください、
はい、次のあれですね印象に残った理由かさあこれはでも一個一個軽く見ていきますか
はい
キャリアのどの段階であってもメンターは欲しいため興味がありましたほうほうほうほうこれあれか多分あのメンターのメンターメンティーの回の話かな
あなるほどなるほど、
多様性回も難しいトピックを話すのにああこれ渡るさんの回かそう中間さんだわ中間さんそう中間さんの話をした時にその後ね渡るさんがツイッターで、
はい、
この人たちのこの会話聞いてくださいって言ってくれたんですよ
あはいはいはい
なるほどあれだ中間さんの会だね難しいトピックだったしねって話だったね
いやそうですねあれはちょっと、ね、
難しかったね
賛否あるんじゃないかと
あそうそうそう
思ったんですけどもまあ普通にねなんか包み隠さず
そうっすね
率直に言ったと思うんで、
はい、賛否は生まれて当然ですからそんなもんね
はい
はい、俺がかっこいいかどうかっていうので多分議題を生んだとしたっておそらく賛否あるでしょ非しかないっていやごめんなさいそんなのどうでもいいですねああって言ったよねなんかすごいなんか辛くまあいいやはい次、はい人材募集中ということでお話聞きながら申し込みしてたこと無事採用されてえこれあほんまであれか働くことになったってあれか
おーすごい
すごっほんま会のやつですね。じゃあ、あの時に、
確かなんかこれ、モバイルのエンジニアを募集してたんじゃなかったっ
け？そうそうそうそう。あれ、でも俺、これ、大島さん、お知り合いかなんか関係ない？
いや、関係ないです。確か。
おー、じゃあもう、本当に知らぬ存ぜぬのところで、人材募集ちゃんと送られた方がいらっしゃったってことですね。
そうですね。
お、素晴らしい。これは人の人生をもしかしたら変えたかもしれへんね。は
い、そうですね。すごい。
これは素晴らしいね。いやそれでいいんだったらね、最近ちょっとフロックの方でもね、アメリカのちょっと SF の起業家さんとかを招いてね、ちょっと人材募集とかしてるから、
はいはいはい、
ぜひみんなたくさん応募してください。
そうですね。
宣伝するしかない。
アメリカの会社でエンジニアしたい人は最近フロックも募集してるということ
で、ね、フロックもね、ガンガン今ちょっとね、うん、そういう社長さんと人材さんとね、たくさん探してるんで、ぜひツイッターあたり見てください。
はい。
はい、すみません宣伝挟みました。次行きましょう。アメリカと日本の働き方の違い。なるほどね。
これは多分 AJ の会じゃないかな。
うん、多分そうっすね。AJ さん、ブートキャンプ出身なので新規感持って聞きました。はいはいはい。100% AJ さんの時っすね。で、次が、アウトプット話。 学習の定着においてアウトプットは絶対にした方がいいと思いつつ、自分が学んでいることなんて大したことはないのではないかと思って、ずっとすっあずっと課題感があったと。これだからポッドキャスト中でも喋りましたよね、あの、はい、アウトプットするのになんか大層なお題目なんかいらねえんだみたいなさ。
そう、もうメモ帳、自分が使いたいメモ帳アプリでもいいんだみたいな。
いいんだみたいな、多分そこら辺がね、はい、ちょこっと良かったって話ですね。
はい、
あとベルリンの話ね、カナダの次はドイツ行ってみたいと思ってた。カナダいる人なんだね、じゃあこれ。
ああ、そうなんだ。
素晴らしい。
ドイツ、まあ、ドイツね、今ちょっとあのユセイさんは最近カルガリーに引っ越してしまいましたけど、
もうそろそろドイツ勢をもう一人くらいちょっと捕まえてこなあかんね
そうですね、ベルリン、まあ、まだまだいると思うんで、
間違いない、
うん、繋いでもらいましょうか、ユセイさんに。
あ、本当ね、間違いないですよね。誰かちょっと聞いてみよう。
はい、じゃちょっとそれは期待ですね。
はい、はい、期待してということで、次、未経験から転職を目指しているこから、流し聞きできるから、
流し聞きできるから
流し聞きできるから、これ印象に残った理由だよね一応アンケートの印象に残った理由は流し聞きできる、まあまあそれだけ手軽に聞けるのがいいねってことでしょう、きっとちょっとよくわからないですね。はい、大丈夫です、次行きましょう。
はい、
はい、未経験のため業界の流行りなどを知らなかったから、あでもこれはね、あの業界がどんな感じか知るにはこのポッドキャストいいのかもね。
これ何に対してのちょっと見てみます。あ、エピソード8だから、ちょっとステートオブ JS の話ですね。
そうですね。いや、素晴らしい。でもまあステートオブ JS の回だけじゃなくても、やっぱりいろんなエンジニアさんの多分ね話聞けるやろうから。
確かにね。でもちょっとなんかもう少し技術スタックとか話した方がいいのかなとか思ってきました。なんかそういう、
ああ間違いない、
どういう技術やってるのかとか、うん、
そう、確かにな。せっかくこんだけたくさんゲスト呼んでんだからさ、ねえ、なんかその人がどういうなんか技術スタックで、どういう、はい、なんかね、あの技術使ってどういうなんか環境で、うん、仕事してるのかみたいなので、もうちょっと聞いてもいいかもしれないですよね。
そうですね、はい。
次は US での企業の生の声。やっぱりね、企業系は俺がテンション上がるからっすね。
だからちょっと思ったのは、そのエンジニアの方はその企業、うん、なんかアメリカの起業家の方とか、まあ、カナダの起業家の方とかの話とか聞いて面白いのかなってちょっと疑問に思ってたんですけど、
あ、
まあ刺さる人には刺さるってことなのかな。
いやだと思うし、俺最近ちょっとやりたいなって思ってるのが、はい、こんだけやっぱりね、大下さんもそうだし、ゆうせいさんものあの大下さんのその一緒のね、小若の人もそうだけど、
はい、
あのやっぱりその人たちと一緒に働くわけじゃないですか、エンジニアって、はいはい、はい、そう、特に SF のね、やっぱり企業家さんやって、まあ、さあバンクーバーでもいいけど、
うんうん、
その人たちがどういうなんか人となりでっていう部分ってやっぱり知りたいのがそれは常であって、
うん、確かに、
そう、なんかそこら辺はやっぱりどんな人と一緒にこれから先未来を作っていくんだろうかみたいな目線で、なんかその人がどういう人間でどこを目指しているのかっていうのをもっといろんな人に知ってもらうっていうのは、なんかそれ聞いたからアメリカ行きたくなったとかっていう人も今後出るんじゃないかなっていう気がちょっとしてて。
確かにね、まあ、あとはあれかな、やっぱエンジニアを極めた後にやっぱ起業したいっていう人も少なくはないと思うんで、
ね、うん、そうですね、そう、ね、だから最近っていうかね、このポッドキャスト結構待遇とか、それこそなんか就職とかそういうのにやっぱりねフォーカス当ててた分がやっぱ強かったとは思うけど、うん、もう少しなんかね、そういうなんか起業家の人がどういうことを考えてるのかとか、そういう話を出してもいいのかなとはちょっと思いましたよね。
いや確かにそれはそうかもしれない、なんかこう、まあ、僕の話で言うと、こんな、はい、僕スタートアップ何社か経験してて、こんな起業家とは働くなみたいな
怖いな、でも
そうないよ、こういう人を持ってるやつはちょっと地雷っぽいぞみたいな話とかもちょっと言えるかもしれない、
そうですね、うん、あとあれじゃないですか、シンプルに今ゆうせいさん、いや、ゆうすけさんとかと一緒に仕事してるじゃないですか、大島さんは、
はいはいはい、
例えばなんかゆうすけさんがこういうポッドキャストどっか社に出てたとしたら、多分大島さんは絶対聞いてたと思うんですよ。
はいはいはい、確かに、
そうそう、なんかそれで多分発見してこの人と一緒に働きたいなって思うこともあるやろうし、
なるほど、
うん、そうそう、まあリスクケアになる、リスクヘッジみたいな話になるかもしれないけど、もしねちょっと合わへんなっていう風に思うんだったら、まあお互いの時間のそれこそなんか節約になるかもしれないしね。というわけで次いきますか。日本でソフトウェアエンジニアとしてキャリアを積み重ねる以外の選択肢を真剣に考えるきっかけになった。なるほどね、海外とかを見るきっかけになったってことでしょうね、
うんうんうんうん、
素晴らしい。さあで次が、内容そのものというよりはゆうやさんの、世の中のものは大体6割という、あ、言葉が忘れられませんって大島さんそんな名言を残したんですね。
あ、そうですね、あの
素晴らしい、
言っても、まあ、6割というか8割なんですけど、
ちょっと2割くらいちょっと増したかもしれない
2割低いで
ちょっと2割、まあまあまあまあ、まあ、6割でも十分ですよ
6割で十分、6から8割、
6から8ということでね。
素晴らしい、どんどんアウトプットし、していこうと思いましたっていうことでね、大下さんがなんか押した人もいるっていうことですね。全然そう、
これは本当に何回も言いたいんですけども、はい、まあ、今まで僕はもう、まあ、失敗しかしてないと言ってもいい、過言ではないくらいなんですよね、うんうんうん、だからその完璧なものって絶対作れなくて、で10割を目指すと絶対失敗してしまうので、はい、6割から8割ぐらいの、まあ、中途半端だと思われるようなものでも、うんうん、もう大丈夫だと、で世の中のものは大体そんなもんだということです。
うん、はい、素晴らしい、なるほどですね。じゃあそこにちょっと重荷を感じる必要はないんだよってことですね。
そうです、はい、
はい、というわけで次行きましょう、はい、ここからまた別の質問で、今後ポッドキャストでやってほしい企画や呼んでほしいゲストなどいますかということで、おーちょっとこれ面白そうなやつピックアップしていっていいですか。
はい、どうぞどうぞ。
はい、15年20年選手がどんな価値を、基準にキャリアを形成していったか、これ俺も知りたいね。
あ、そう
ですね、20年選手とか選手とか、まあ最近だといるかもしれないじゃないですか。
はい、確かに20年選手か、だから新卒で22で始めて、
そうね、
42歳とか、
42歳とか50歳いかないくらいってことでしょ、うん、40代ってことですよね。全然40代のエンジニアなんかいるしね、普通に
いますよね。うん、
いや確かにな、20年キャリア積むってさすがに確かにちょっとまだわからないもんね。イメージが湧かない。
なんかに、まあ、イメージですけど、日本だとやっぱりどうしてもマネジメント層になってる、
まあそうね、
気はしますけどね、うん、手は動かしてない気はしますけどね、
うん、まあ実際それ推奨してる会社が多いですからね、やっぱ、
うん、ただ北米だと全然あのプレイヤーとしてもやってる人も多い、
ええ、間違いない間違いない、うん、
その辺は会ってみたいですね。
うん、そうね、いろんな国の人にそれ会ってみたいですね、ワンちゃん、うん、でエンジニアたちの失敗談とかその辺もね、失敗談やっぱ人気ありますね。ただ失敗談ってさ、喋りたい人すら出てこんよねって話なんですよねそうそう、北米で仕事して何を学んだか、何が糧になっているのか、これも人それぞれだろうけど、俺もね、いろんな人に聞いてみてもいいかもしれないですよね、うん、あとやっぱ国名出してる人がちょっといるね。オーストラリアにも興味がありますとか。
あ、確かに、
あ、イギリスドイツの話はすでに、アメリカイギリスドイツはすでに伺ったことがあるから、次オーストラリアっつってる人がね。
そうなんですよ、確かにオーストラリアもやっぱ英語圏で。
そうなのよね、うん、でも本当に少ないというか、俺知り合いいないな、多分
少ないのか、本当に出会うことがないと遠いから。
そうね、なんだろう、思ってみれば英語圏で結構俺アンテナ立ててるつもりなんだけど、うん、アメリカイギリスドイツばっかりだな。
もしかしたらビザが取りにくい。
いやそんなことないと思うけどな。
物価は高いんですよね。物価高くて、
うん、
IT の会社もそこそこありますよね。
ねえ、
アトラシアンとか確か。
ああ、そうだ、アトラシアンか。ね、そうね。
とか、何社かはありますよね。
そうっすね。なんだろう。まあいいや、ちょっとそうですね。でもオーストラリアのね、ちょっと事情、俺さすがに全然知らないので、ちょっと聞いてる方でオーストラリアのこと喋れるよって人いたら、ぜひちょっとご連絡いただけると。
はい、全然職種構わずですね。はい、
そうですね。
聞いてみたいですね。
はい、間違いない。さすがにでもちょっとエンジニア系の人がいいな。
IT 業界の PM とか、PM デザイナー。
そうね、PM とかでもいいね。テック系の人が嬉しいなってことで。
はい。
はい、次。エンジニアさんが働きたいやすいと感じるデザイナーについて、これでもちょっと永遠の課題じゃないかな、みんなの。
なるほどね。
なるほどね。面白い。次いきますか。
はい、
面白そうなやつ、面白そうなの。カナダやアメリカでフリーランスや起業した方。これはでもちょっと俺も気になるな。俺しか知らないからな、正直。カナダに関しては。
フリーランスでやってる人
はいい。フリーランスはね、鬼のようにたくさんいるかもしれないから、そう、フリーランスは全然話聞けるかもね。はい。ステートオブ JS2022、これさっきの人か。次、バンクーバーに渡航して当面の生活基盤を整えるためにやったことなど。やっぱ生活系意外と多いのかな。はい、生活費などってことでしょ。でもなんか翔太さんも言ってましたよね、なんかなんだっけ、それこそ子育て会もそうやし、なんか家賃だの、はい、なんか生活だの、家探しだのみたいな、はいはい、そういうのをもうちょっといろいろ表に出してもイメージつきやすいんちゃうかみたいなやつ。
うん、まあそうです、まあたまにやってぐらいでいいのかな、
う
ん、
そうね、まあそこはまあ毎回やる必要はないかなと思うので、うん、なんか一回まとめてやってもいいかもしれないですね。
これやる、これやる、これやるみたいな、
うん、てかアンケートじゃないですか、それこそ。例えばこういうポッドキャストやりたいから、20、30人くらいちょっとカナダでエンジニア集めて、
あ、
はいはい、であんたのちょっと今住んでるとこのエリアと、
はいはい、
ロケーションと、あと家賃と、
あ、はいはいはい、
そう、何年住んでるかくらいかな、うん、あとシェアかどうかみたいなタイプ。
確かに確かに、
うん、なんかそれでやると結構面白いことになるかもしれないね。
それフロックデータ持ってないの、むしろ。
いや、フロックはね、ホームステイまでしか追いかけてないんですよ。
ああ、そうなんだ。一度なんかね、フロックではそういうのデータ出してみると面白いかもしれないですね。
そうね、うん、それむしろやってみようかな。
なんかイメージやっぱつきやすいというか。
うん、確かにね。あ、やっぱり最初はこういう人が多いんだみたいなね。
そう、しかもなんかその年によっても違うじゃないですか。なんか最近ホームステイ先もなくなってきてるみたいな、コロナの影響で、
う
ん
う
ん
う
ん、みたいな。
ああ、そうね、確かに。
とにかく家がないって言ってるじゃないですか、みんな。
ない、本当にホームステイだって今やばいっすよ。あのうちらの今の値段で探してると、多分来年の2月くらいまでもう見つかんないっすもんマジで
そうなんだ。ってことはやっぱもうみんな自力でクレイグスリスト、あ、クレイグスリストっていうのはこっちのなんていうの、掲示板みたいなやつ、
クラシファイドサイトですね。そう、あの、そう、掲示板みたいなやつですね。
暮らしの掲示板みたいなやつ、
暮らしの掲示板みたいなやつね暮らしの掲示板。
それでなんかあのみんなその C2C だからなんか直接契約
する。いやー、だから絶対トラブルが起こるからさ。
あー、そうね、契約書とかね。
怖い。そうなんですよ、だからね、
シェアだとね、確かに。
いや、そうなんですよ。だってシェアとか、あの、それこそ今度でも別にアパートメントで何でもいいけど、
うん、
あの、一回も見に行かずに日本から決める人がやっぱいるんですよ。
はいはいはい。
もう恐怖でしかないよねって話で。
あ、シェアだとね、しかもなんかね、住んでる人とかね、そのなんか汚さとかなんかいろいろ気になるとこありますからね。
いや、そうなんですよ。で、しかも、まあ本当にちゃんと調べて、ちゃんとなんかね、内見をなんか、オンラインで全部すっごい細かくやってとかっていうことだったら、あるか、ありかもしれないですけど、
うん、
そう、体型はトラブルの元にしかならないから、
うん、
そう、できるだけね、やっぱり、それこそ俺らが見つけたホームステイやったりとか、まあ知り合いが住んでるね、家とかさ、
うん、
そう、なんかそういうとこがいいかなとは思うけど、今のご時世、それがなかなかね、そんなことも言ってらんないからっていうのもあって、まあ人気がありすぎるんですよね、本当に。
いや、ちょっと家も高いですしね。
高いしね、本当に。いい加減安くなってほしい。うん、はい、まあというような感じでございましょうか。
はい。
はい。
で、まあ、最後にさっきの、
はい、ね、
ネットプロモータースコア NPS、
はい、ネットプロモータースコアで、まあ、8、10、10、10、10、10、7、8、8、10、10っていう、やっぱりなんかさっきのイベントに来てた人、一人だけ6っていう人が一番低いんですけど6ってやつ出てこい、ちょっとちょっと飯おごるから10にして、はい、まあそんな感じでございましょうか。
はい、
はい、んなところかな。なんか大島さんはこうありました、気になったあれのアンケートの結果とか。
いや、なんか、まあ、普通に嬉しいですね。やっぱこう、今までこう、うん、一方通行でこう発信してたんで、
はいはいはい、
それに対しての、感想とか、まあ、これやってほしいとか、いろいろ、もらって、なんか、ああ、やっぱ実際に聞いてくれ、数字では見れてるんですよね。再生数とか見れてるんで、はいはい、
そうね。
分かってたんですけど、やっぱ実際、ああ、聞いてくれた方いるんだなと思うと、すごく嬉しい。
間違いない。大島さんの一言で背中押されましたっていう人も結構多いということが分かったですね。
そうですね。
素晴らしい。そうね、間違いない。まただからあれですよね、この間も言いましたけど、まあ、200回記念かなんかで同じような感じでね、やりたいなって思ってるので。
はい、あとはやっぱそのプラットフォームがやっぱりあんまり良くない時代なので、うん、今
ね、間違いない。
YouTube とかがね、やっぱポッドキャスト専用のプラットフォーム作ってくれれば、すごいもう少しいろんな人に聞いてもらえて嬉しいんじゃないかなと思いますけど、
ね、いや間違いない。今のうちからこういう土台というかね、たくさんやっといて、ちょっとまあそういう時のタイミングが来たらスタートダッシュかけるように頑張りましょう。
はい、
はい、
あとはやっぱりこのインフルエンサーと呼ばれる方々、
うんうん、
ツイッターでいうなんかフォロワーが、まあ、1000人から1万人以上の方、うんうん、
はい、
まあ、そういう方はちょっとお呼びしていろいろ聞いてみたいなと 思いますね。あとはやっぱそういう方をの、回を聞いて、
うん、
またその彼はインフルエンサーなので、
うん、
まあ、他の方が聞いてくれるみたいな効果もあると思うので、
そうですね、
まあ、そういうのもやっていきたいですね。はい、
間違いないですね。インフルエンサー呼ぶのってみんなどうしてんだ、そもそも。今声かけてみたらワンチャンなんかいいよって言ってくれるのかな。
でもなんか逆に僕らもそこそこ、うん、再生数もありますし、
はい、
もし何かで、ね、宣伝したいっていうか、例えば採用してる方とかいると思うんですよね、会社で、
うんうんうん、
そういう方が採用したいっていうのだと、ぜひ出てもらって宣伝してもらって、ちょっと話すとかでも全然価値があると思いますし。
そうですね、間違いない、はい。とりあえずマナさんあたり呼ぼうかな。いや前出てってお願いはしたんですよ、だから。
マナさんはあれですよね、最近ポッドキャストをやられた。
そうそうそうそう。
名前なんだっけ、
ウェブクリエイターボックス、あ、じゃなかった、サブなんだっけ、なんかポッドキャストの名前なんだっけ、あれ忘れしまった、
マナのウェブクリエイターカフェですね。
あ、カフェだ、カフェ。
はい、
そうね、そういうなんかポッドキャスト最近始めたっていう方もやっぱ多いし、
はい、
ね、そういうところはちょっとインフルエンス はい、もしてくれそうな人もね、
なんかご自身でポッドキャストやられててコラボしたいよっていう方がいたら、うん、ぜひDM いただければ。
ああ間違いないですね、はい、ちょっと楽しそうだから話してみましょう。
はい、そうですね、まあ、とにかくなんか別に再生数が欲しいとかじゃなくて、
うん、
この海外挑戦したいっていう潜在的な人たちに届いてほしいなっていうのがあるので、
ね、いや間違いない、はい、
うん、
この辺の文脈でかな。だからまあ一緒にコラボしても楽しいなって思える方ぜひいらっしゃいましたらね、はい、お話しさせていただければなと思いますので、
はい、
はい、
以上ですかね。
そうですね、そんなとこかなと思います。いや面白かったですね、このアンケート回答開票会。
そうですね、はい、なんか、うん、今後につながめちゃくちゃつながると思います、はい、
間違いない。だいぶ参考にさせてもらいながらちょっとゲストも考えていきましょうか。
はい、答えていただいた皆さん本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、じゃあまた次回よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。